ダーナから出エジプト記18章1節から7節を通して、モーセとイテロと題して、西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
今日の場所はモーセのドラマのですね、途中になります。で、モーセが、出エジプトと言いまして、エジプトから脱出をするという、これがですね、この出エジプト記の大きな流れなんですけれども、今から3500年ぐらい前、エジプト第18王朝ぐらいだと思うんですけれども、アメンホテプ2世という、まあ非常に有名な王様が治めていた頃じゃないかというふうに言われております。で、そういう中で、モーセはですね、エジプトから数百万人の人を引き連れて、奴隷状態であった彼らを脱出に成功させる、リーダーとしてですね、大活躍をするのがこの出エジプト記です。で、その時には、脱出をする時を、イスラエルの人々は第1年の1月1日というふうに始めたんですね。まあ数々の奇跡が行われたんですけれども、そして数百万人の人たちを引き連れて、モーセは脱出をして、それから様々なドラマがありました。海が分かれてその間を通っていったり、それから水がない時には岩から水が湧いたり、ご飯がない時には空からご飯が降ってきたりですね、マナと言います。そうやって、1ヶ月、2ヶ月というふうに過ぎまして、そして第2月の終わりぐらい、まあ私たちで言えばちょうど今ぐらいの時分ですね、初めて戦争みたいなことも起こるわけです。これはミディアン人というですね、アマレク人という、まあ非常にこう残虐な民族があったんですけども、これがですね、イスラエルの人たちを攻撃した。ところがイスラエルの人たちもずっと奴隷ではあったんですけども、奴隷の中にもいろんな仕事がありましたから、兵士のような奴隷もいたと思うんですね。で、そういう人たちが中心になって戦いまして、アマレク人をですね、追い返してしまう。ですから、あのイスラエルの人たちは、神様に守られ、そして軍隊としても非常に強いものを持っているということで、周辺の国にですね、ある意味恐れを与えるようなことになっていくんですけども、まあ2月から、1月、2月ときまして、そして今日の18章はもうその2月の終わりの頃です。そこにですね、まあイテロという、これがモーセの奥さんはチッポラって言うんですけども、その奥さんのお父さんになるわけです。で、その人がモーセの奥さんのチッポラと子供たち二人を連れて会いに来たんだというのが今日のお話でした。あれ、一緒じゃなかったのかなと思われるかもしれませんけれども、一緒じゃなかったんですね。モーセはですね、イテロの元で40年も一緒に暮らしていました。40年間何をしてたかというと、羊飼いをしてたわけですね。羊を飼いながらずーっと生きてたんですが、その時に数ヶ月前の話になります。半年ぐらい前の話でしょうかね。今から半年ぐらい前の話ですけども、モーセが、山へ行った時に木がボワッと急に燃え上がるのを見てびっくりするわけですね。何が起こったんだろうと思ったら、モーセ、モーセって大きな声が聞こえるので、あ、これは神の声だと思って聞きに行くわけです。そうすると、モーセ、お前は、これからエジプトへ帰って、そしてイスラエルの人々を奴隷から救い出せという命令を受けるわけです。もともとモーセは、エジプトの王子として育てられた、非常に変わった、ドラマを持っている人だったわけです。イスラエル人であったにもかかわらず、ちょっとしたことからエジプトの王子様として育てられたわけです。ところが彼は同じエジプト人を殺してしまってですね、追われる身となって、 そして逃げたところが外国のミディアンという場所だった。今どこかよくわからないんですけど、ミディアンという場所だったわけです。で、そこでずーっと40年間羊飼いをしてたんですけども、呼ばれたわけですね。それでですね、まあ、お父さんのイテロのところへ戻って、まあ、これからエジプトへ行きます。なんで行くんだ?いや、実は親戚に会いに行くんですというふうにですね、まあ、嘘じゃないんですよ。エジプト行けばお兄さんもいますし、家族もいるので親戚に会いに行くんです。で、さすがにですね、モーセも、これから400年間奴隷になっていた私の我が同胞のイスラエル人を奴隷から解放させるために行きますなんて、そんなことはやっぱ怖くて言えなかったわけですね。じゃあ、シッポラも、それから息子たちも一緒に連れてきんということで、一緒に行ったわけです。ところが途中まで行って、やっぱお前たち帰れ。なんで?いやさ、親戚に会いに行くんじゃないの?いやいや、親戚に会いに行くんじゃなくて、これから僕は大変なことをやる。イスラエルの人々を解放することを王様に願い出るんだ。もしこれが失敗したらどうなるか。エジプトというのは私もよく知っているけれども、あそこで反乱を起こしたら、どれほど残虐な目にあって、そして、反乱をした人は処罰されるかよくわかってる。もしこれが失敗したら、私だけじゃなくて、チッポラも、ゲルショムも、エリエルゼルも殺されるのは間違いない。だから帰れっていうことですよね。そこでですね、二人は帰っていくわけです、お父さんのところへ。そして、モーセだけがエジプトへ乗り込んで、一個一個の戦いをですね、繰り広げていくわけです。おそらく半年ぐらいですね。で、そこへやってきたのが、この、イテロと、チッポラと、ゲルショムと、エリエゼルなんですね。会いに来たよ。やっと来てくれたか。かわいいエリエゼルも、ゲルショムも、チッポラもにも、で、一番最初に彼は身をかがめて、イテロのところへ、挨拶に行くわけです。で、その時に、モーセは、まあ、イテロにですね、どれほどすごいことがあったのか、お話をするわけですね。8節からちょっと読みます。モーセは宗徒に主がイスラエルのためにパロとエジプトとになさったすべてのこと、途中で彼らに降りかかったすべての困難、また主が彼らを救い出された次第を語った。するとイテロは主がイスラエルのためにしてくださったすべての良いこと、エジプトの手から救い出してくださったことを喜んだ。イテロは言った。主は褒むべきかな。主はあなた方をエジプトの手とパロの手から救い出し、この民をエジプトの支配から救い出されました。今こそ私は主があらゆる神々に勝って偉大であることを知りました。実に彼らがこの民に対し不遜であったということにおいても。イテロは、いやーよかったって言いに来たわけなんですけども、イテロはどんな仕事をしてたかというと、18章の一節に出てきますが、ミディアンの祭司イテロって言うんです。ミディアンの祭司イテロ。祭司というのは、まあ何かこう、神様に仕える専門職を言いますね。でも、モーセが信じて、イスラエルが信じている神様の祭司ではなかったんです。外国の神様を祀っている祭司、当然ですね、それはね。ミディアンの祭司ですから。おそらく地位も高い人だったんじゃないかなと思います。祭司というのはエジプトでも高い地位がありました。特別な地位ですね。ミディアンもどれもそうだったと思うんです。そしてその中に大きな、羊や土地を持ってたので、そこをモーセが、治めたんじゃないかなと思うんですけども、そうしますと彼は40年間そこに暮らしてたわけです。人を殺して殺人罪の罪で追われて、ふらふらふらふらと 行った先で拾われたところがミディアンの場所のイテロだったわけです。イテロはそういうところで神様はどんな神様か分かりませんけれども、お祭りをしたところでモーセはそこに助けられて、そして気に入られてお嬢さんと結婚することができた。チッポラと結婚して子供を産んだ。ところがその子供の名前をゲルショム、これはおそらくヘブル語系の名前ですけれども、素敵な奥さんには出会えたけれども、でもやっぱり僕はイスラエルの神様からも離れて、そして一人ぼっちだなという意味でゲルショム、私は外国にいる寄留者だ、一人ぼっちだというような意味でつけたんです。そしてもう一人の名前はエリエゼル、私が救おうと思ったけどとてもできなかったあのイスラエルの人々を神様が救ってくださるようにという夢を託してエリエゼルという名前をつけました。でそういう中でモーセは神様を、自分と同じ神様を信じている人ではないイテロのもとで生活を始めて40年間生活をしたんだということです。でもこの二人はとっても絆が深かったですね。今言ったように互いに安否を問い天幕に入って口づけをして挨拶をして、そして真っ先にお父さん、こんなにすごいことを私たちは経験してきましたと赤裸々に語るわけです。そうするとイテロは、いやーよかった、主は本べきかなと言って、モーセあなたの信じている神様は素晴らしい、11節、今こそ私は主があらゆる神々に勝って偉大であることを知りましたって言うんです。今こそ知りました。逆に言えば40年間私はそのことを心から認めることはなかったけど、今こそ私はそのことを信じましたっていう意味ですよ。モーセのもとにイテロは、12節、モーセの衆とイテロは全焼の生贄と神への生贄を持ってきたので、アロンはモーセの衆とともに神の前で食事をするためにイスラエルのすべての長老たちと一緒にやってきたっていうんです。全焼の生贄と神への生贄というので、偉い学者先生たちはこの神への生贄というのは他の神々への生贄だろうというふうに言うんですけども、違います。もうそれは全然文脈を読んでないですよ。学者の人たちはなんかこうね、ヘブル語の言葉にすごいこだわるんです。だからそういう落とし穴が落ちてしまうんですけども、そうじゃない。全焼の生贄というのは、これはモーセの礼拝のやり方なんです。アブラハムの時から、まあ、礼拝のやり方が本当に確立されるのは、モーセの時から後なんです。この後なんですけども。でも、アブラハムの時から、聖書の天地を作られた神様への礼拝には、必ず生贄を捧げる、動物の生贄を捧げるというやり方が決まってたんです。モーセはこれをずっと40年間、自分の礼拝としてやり続けてたんです。その礼拝のやり方に合わせてイテロも全焼の生贄を持ってきた。つまりイテロはこれまで40年間はミディアンの祭司として、この18章の登場はミディアンの祭司なんです。つまり他の神々をずっとお仕事として仕えてきた彼が、今ここに他の神々を使えるのじゃなくて、本当にモーセの神様こそ他の神々に勝って偉大だということはよーく分かった。これからはモーセの神様を私も礼拝をしていきますという、そういう意気込みで彼は全焼の生贄、神への生贄というものを持ってきたんです。おそらくモーセは非常に嬉しかったんじゃないかなと思うんです。まさかイテロが 今まで自分が信じている神様を一緒に礼拝をするなんて思ってもなかったかもしれません、彼は。でもそこに持ってきてくれたので、モーセはイスラエルの長老たちを呼んで、これが私のお父さんだって言って紹介して一緒に礼拝をしたんですよ。40年です。モーセほどの人物が、同じ神様ではない家族の中に住んで40年間、おそらくチッポラはかなり早い時期にモーセと一緒に、同じ信仰を持つようになったと思います。しかしお父さんのイテロはモーセの信仰を認めてはいたけれども、自分もそれをしようとは思わなかった。40年です。モーセほどの人が一緒に生活をしてても、じゃ あなた私もあなたのような信仰を持つようになろうとは40年間決心がつかなかったっていうのは、なんか非常にですね、考えさせられますね。なんかもっと早く証ができるとか、なんかそういうことを私たちは考えますけれども、モーセでさえ40年かかったというのは驚くべきことだと私は思います。そういう意味でモーセの生き方というのは、確かにあの数百万人の人たちをイスラエルから脱出させる類まれなリーダーとしての資質、タフなリーダーですよ。彼はものすごいエネルギーと頭脳を持った人です。そういったリーダーとしての才能だけでなくて、彼にはもう一つの面があったんです。それは家族の中でどんな風に生きてきたのかってことです。あの王様とですね、全く王様パロの前に立ってもですよ、全くたじろぐことなく対等に話をする、まさにエジプト王家の血筋を伝承されて、そして引き継ぐものとして堂々と渡り合える知能と教養を持った人が、あのミディアンという田舎の祭司の下でどのように生きてきたのか、40年間、聖書にはほとんど書かれていないんです。でも私はこのモーセとイテロのこの再会のシーンで、なるほどなという感じがするわけですね。どんな風に彼らは、モーセは40年間イテロのもとに生きてたのかな。なんとなくではなかったと思うんです。で、その一端を表すのが、この後のエピソードです。まあ、追いながら私が少しこうまとめて言いますけども、翌日からモーセは、またお仕事をする。どんな仕事かというと、席に着くとですね、いっぱい人が列をなしてやってくるわけです。何をするかというと、いや私はこの人とこんなことがあって、物が落としたらこの人が自分のものだって言ってなかなか返してくれないんだとか、自分のこれ私の家畜をこの人が自分の家畜、この人の家畜が私の家畜を蹴っぽって怪我を負わせたけども全然謝ろうとしないとかですね、まあそんないろんなこうガチャガチャガチャしたトラブルをモーセのところに持ってきます。モーセは一つ一つ丁寧に聞いて、わかった。実は神様はこんな風な、ことを教えておられるから、あなたはそれに従いなさい。わかりました。朝から晩まで飲まず食わずでずーっとそれをやって、終わってもまだ人はずーっと続いてる。イテロはびっくりして、モーセお前何やってんだ。いやいや、見ての通りです。これで人々に、こうやって神様の掟を教えてるんです。いや、それはよくわかるけれども、こんなことしてたらダメだよ、あなたも体が悪くなるよ。そして体が悪くなるだけではなくて、この人々もあまりにも待たされてどんどんどんどん増えていって、どうにもならなくなってきて、あなたへの不満が増えるよ。だから今から私がアドバイスをしてあげるからよく聞きなさい。まずこの民の中であなたが信頼できる人、よくあなたのことをよく今まで聞いてきた人、 そして誠実で、間違ったことを本当に憎む、そういう本当に信頼のおける神様を恐れる人を選んで、その人の能力に応じて、10人の長、50人の長、100人の長、それから1000人の長を出して、そして最初は10人の長から相談をさせて、そこで収まったらそれで終わり。でもそれで収まりきらなかったら100人のところ、50人のところに持ってき、それでダメだったら100人、そして1000人、それでも収まらないような大事件が起こった時には、あなたが直々に出て、そこで神様からの判断をみんなに示しなさい。そうしたらみんなも不満もなくあなたについていくでしょう。そういうふうに言ったわけですね。そうしたら、モーセは24節で、モーセは舅の言うことを聞き入れ、すべて言われた通りにした。というふうに言うんですね。で、モーセは舅の言うことを聞き入れ、すべて言われた通りにした。急にですね、来て、まあ、モーセもこの時点で80歳ですから、イテラはもっと上ですよね。こんなこと言われて、いや、それはよくわかってるけど、こっちはこっちの事情があるんだから、まあ、ちょっとお父さんしようと、黙っててよってね、言うかと思うと、いや、わかりました。じゃあその通りにしましょう。イスラエルの人たちを、数百万人を引き連れてきたリーダーですよ。その人が、このイテロの一言で、わかりました。じゃあ全部その通りにしましょうって。びっくりするような判断ですよ、これね。よくこんなことを決断できるなと思います。普通、お父さん、私はこの人たちを連れてきたのは私なんだから、私が決めます。私の言う通りにしてください。というのが普通だと思うんです。ここにモーセとイテロの今までの40年間の積み重ねがあると思うんです。イテロという人は、祭司としても多分優れた資質を持って、様々な優れたアイディアを持ってた人だと思うんです。ここでもやっぱり優れたものを持っていますけれども、モーセはずーっとそのイテロの言葉を本当に聞き続けてきた人だと思うんです。そして、わかりましたお父さん、その通りにしましょう。確かにあなたの言っている通りですね。そうやってモーセはイテロの知恵を本当に信頼していた。そして、イテロもそうやって自分の助言をちゃんと聞いてくれるこのモーセを尊敬していたんだと思うんです。モーセはエジプトの最高の教育を受けてきた人です。当時の王子としてですね、40年間もうありとあらゆる学問、それから、武術、ありとあらゆる、戦争に立ち向かうための技術も全部身につけた優れた人物でした。で、その彼の優れた記憶力にしても何にしてもこの後ずっと出てきますけれども、でも彼はイテロに対して、お父さん、エジプトではね、そんなことは通用しないんだよ。こういうふうにやってるんだよ、みたいなことは、この出エジプト記の中に一回も出てきません。モーセの言葉の中で、私はエジプトではこんな学問を勉強していたよって。あなたの言ってることはよくわかるけども、私はこれやってるんだから、ちょっと、私に従いなさい、みたいなことを一言も言ってないんですよ。本当だったら彼が誇ってもいいようなものです。当時エジプトよりも大きな国はなかったんです。エジプトのパロがこの世界の王ですよ。その本当だったらおそらく王位継承者になりうる人物だったわけです。ものすごい血筋を彼はひょんなことから受けたわけですよ。で、それにふさわしい人物だったんでしょう。でも田舎の、まあ位がいくら高いといってもミディアンという外国の祭司の助言によく考えてみたら、あなたの言う通りです、その通りにしましょう。そ そういう謙遜な面というか、謙遜さというものがモーセの中に深くあったんじゃないかと思うんです。そしてこの謙遜なモーセをイテロは心から尊敬するようになったんです。確かに宗教は違うけれども、でもこの天地を作られた神様を信じているモーセは本当に謙遜な人間だ。それが彼の、そしてですね、あのイスラエル、エジプトへ行って驚くべき行動をしていった。ああ、モーセはこれほどの人物であったの、やっぱりそうだったんだ。謙遜ではあるけれども、本当に力のある人物だったんだ。それが今こそ私が主があらゆる神々に向かって偉大であることを知りましたというところに結びついていったんだと思うんです。この二人の深い絆が40年間の間にあったんだと思うんです。後にですね、民数記で、12章の4節というと、3節というところで、モーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であったという言葉で登場するんです。モーセという人は地上の誰にも勝って謙遜であった。私はこれはイテロの時にも同じことであったと思うんです。イエス様も100人隊長、ローマ軍のですね、非常に高級官僚であった、軍隊の、将官であったその100人隊長が自分のところへ人をよこして、自分の部下が死にそうだから助けてくれ、行こうとすると、いやいや来なくてもいいです、お言葉だけください、あなたがお言葉だけくだされば、私が部下に突撃って言ったら、彼らは命をかけて突撃して私のために命を捨ててくれる。私の言葉は人間を一人も二人も十人も百人も殺すだけの力のある言葉を持っている人間です。だから言葉の重さをよくわかります。イエス様の言葉はそれ以上で、病気を出ていけと言ったら、その病気は出ていくぐらいの力を持っている方ですと。だからお言葉をだけくださいと言ったら、イエス様は人々に向かって、みんな聞いたか、この百人隊長ほどの信仰を旧約聖書中で見ることはできない、勝っていると言ったんです。これ日本人の私たちにはふーんと思うかもしれませんけれども、まあ今でこそお相撲さんの中にもね、外国の方が随分活躍されるようになりましたけれども、でも最初の頃はやっぱり日本人頑張れみたいな気持ちがあったと思うんです。それは柔道が、何オリンピックで、私も忘れちゃいましたけれども、東京オリンピックですか、外国の方にね、日本人が負けてしまって、みんな大ショックだったというね、よく聞きます。そんな時代があったのかと思うかもしれませんけれども、でもそれ以上なんです。イスラエルの人たちにとって、アブラハムやイサクやモーセや、それからダニエルとか、もうそういったこの旧約聖書に出てくる名前はもう自分のおじいちゃん以上に尊敬している人たちです。でもイエス様はその人たち以上に、このローマ人、外国のローマ人の人は素晴らしい信仰を持って、私の言葉を心から信じてるって言って褒めたんです。おそらくこのローマの百人隊長の人たちも、後にイエス様を信じて、今もイエス様を信じてきたわけですけども、ずっとイエス様を信じていった人になってたと思いますね。それは謙遜さということで言えば、いやー、ユダヤ人だけが立派なんだ、そんなことイエス様は言わなかったんです。本当に 私の言葉にかけていってくれるんだったら、このローマの人だって神様の前にこんなに喜ばれるんだよ。モーセはイテロのもとで本当にこう自分がこう天地を作られた神様を信じてきたことも、エジプトの王子だったことも全然威張らないで、それはできるのかなと思います。私がですね、ふらふらとこうなんかこう不良になってというわけじゃないですけども、どっか行って死にそうになった時にふっと目を覚ましたら お坊さんに拾われて、それでお坊さんに気に入られるわけです。でうちの娘と結婚しろとか言われて、それじゃあ結婚しますとか言って結婚しちゃうわけです。でもそのお坊さんの言うことを本当だなと思って、聞くってできるかなと思いますよね。いやでも聖書にはこう書いてありますみたいね、そんな風に言わないで、本当にそのことは正しいだなと思ったら、でも自分はモーセはミディアンの宗教を信じなかったんです。彼はずっとひたすら40年間孤独な中でもずっと自分の礼拝を捧げ続け、そしてイスラエルの地、エジプトの地へ行って本当に神様の力をいただきながら大きな仕事をやり抜いていく人になるんです。私たちもいろんな場所へ行くときに、クリスチャンだからとか、だから尊敬されないといけないって、あまりこんなにこう頑張りすぎなくてもいいんじゃないかなっていう気がするんですね。前の人たちの中のいろんな立派な生き方に本当に謙遜に聞き、そして教えを願って従っていく家族の中でもそうだと思うんです。でもそれはそういう本当に深い絆というものを中で、必ず今こそ私は知りましたという、今こそという時が来るんだと思うんです。神様は私たちをどうしてそのミディアンの祭司のところへ送ったのか、イテロという人が本当に天地を作られた神様を信じるようになっていくのに40年、そのためにモーセは用いられたんです。それは神様がイテロという人に呼びかけたんです。このモーセは天地を作られた私を、神様を信じたからこそこういう人物として今生きてるんだということをイテロはよーく分かって、モーセが信じるものだったら私も信じていこう、そういう深い絆の中で、今こそ私は主が他の神々に勝って偉大であることを知りました。私たちも十数年、二十年、三十年、四十年、五十年と信仰を異なる人たちと一緒に生きてるんじゃないかと思うんです。これからもそういうふうになっていく。いやクリスチャンだから私の方が何か立派だなんて思わなくていいわけです。私たちはひたすら神様に、委ねながら自分の問題を一生懸命取り組んでいく、その私たちの生き様は深い信頼関係が結ばれれば結ばれるほどよく見てくださるわけです。私たちの本当に大切にしているものってどんな風なものなのかっていうのは、深い信頼関係がないと見えてこないものだと思います。外側だけ教会行ってるからどうのこうのとか、聖書読んでるのにとか、本当に深い絆で結ばれている人たちはそんな風に見ないんです。私たちがいろいろな場所に使わされていくということ、使わされてその場所で生かされているということの中に、本当に神様はその家族に向かって、その職場の人に向かって、友達に向かって語りかけてくださっているんです。 でもそれは私たちが一生懸命なんかクリスチャンとして頑張ろうと思わなくてもいいと思うんです。本当に自分が尊敬できる人と出会ったんだ、その出会いを本当に大切にして生きていけばいいんです。そして私たちは自分の信仰を本当に誠実に誠実に、そして大胆に神様に向かって生きていく、その積み重ねを深い信頼関係の中で見てくださり、今こそというところに神様は必ず呼びかけて迎えてくださるんだと思うんです。私たちは一人一人そういう中に生かされてるんじゃないかなと思うんですね。あなたも教会に行ったらちょっとは変わる、マシになると思うわとかね、そんなことは言わなくても大丈夫なんです。私たちが本当にモーセのように謙遜になるってどんなことだろうな、そういうことをですね、そしてそれを通して神様は私たちを用いてくださっていくんだとしたら、まあそんなに頑張らなくてもですよ、いいんじゃないかと思うんですね。そうやって私たちは本当に深い絆をいろいろな場所で結んでいく、家族の中で、職場の中で、友人の中で、いや宗教が違っても40年50年の友達がいる、そういう関係を私たちはずっと築き上げながら祈っていくときに、神様は今こそという時をね、作ってくださると思います。お祈りいたします。主なる神様、モーセは地上の誰にも勝って謙遜であったと。そのモーセの特徴はこの後さらに重大な局面を本当に乗り越えていく大きな力になっていきました。果たして私たちもそれに及ぶか分かりませんけれども、しかし特にキリスト教が道徳的に立派であるということと同一視される日本の風土にあって、私たちもどうしてもキリスト者であるということの気高さを誇りたくなる時がありますが、しかしモーセのように本当に、謙遜に生きていく、ものとして、そして深い絆をこの人々との間に、築き上げていく一人の人間として用いられていきますように、どうぞこれからも導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。